ただいまより、主の年2023年12月24日のクリスマス聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。賛美歌7番を賛美します。朗読、詩編朗読になります。詩編第23編朗読詩編の29ページとなります。朗読詩編は私が上の段を読みますので、皆様は太字の箇所と一段下がった箇所をお読みください。詩編第23編、賛歌、ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、 私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。
あなたの口、あなたの知恵、それが私を力に入れる。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださ
る。私の頭に香油を注ぎ、
私の杯を溢れさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ご一緒に、主の主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第2章8節より21節、新約聖書の103ページになります。新約聖書は厚い聖書の後ろの方の103ページになります。ルカによる福音書第2章8節より21節、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主メシアである。あなた方は、布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって、割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。お祈りをいたします。天の父なる神様、 クリスマス聖日礼拝を迎えましたこの時、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、礼と真理をもってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの聖なる皆が賛美され、あなたのご栄光が豊かに表されますように、あなたが私どもの救いのために愛する独り子をお送りくださいました恵みを覚えます。しかしあなたはこの時、愛する独り子を天から地上へ送り出してしまわれたことを思い起こします。あなたのその愛に応えて歩む者とならしめてください。どうぞ私ども一人一人に信仰をお与えください。礼拝に奉仕をします一人一人をどうぞあなたが強めてください。本日の礼拝において高橋圭一郎教師があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ先生の口をあなたが強めてくださり、聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。特に本日の礼拝においては石井日和姉妹が洗礼を受けられます。主イエスキリストを主と告白し、そして罪に死に、キリストにある新しい命に歩み出すことができますように、そして信仰生活が祝福されたものとなりますように、どうぞお守りください。今この時、日本において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその一つ一つの礼拝をあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。キリストの死傷によってキリストの体とされた一人一人が主に倣って歩むことができますように支え導いてください。幼い者から年老いた者まで、そして病の中にある者、さまざまな課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、さまざまな事情によって今日この礼拝に集うことができない者、一人一人をあなたが支えてください。また愛する家族をあなたのもとへと送り、悲しみの中にある者たちがいることを覚えます。どうぞ主の慰めによって立ち上がり、新しい一歩を踏み出す力をあなたが与えてください。そしてご家族とご親族の上に主にある慰めを与えてくださいますように。主よ、世界において争い、戦争、紛争が絶えず、またさまざまな災害が続いております。どうぞあなたの憐れみによって助け出してください。今この時、苦しみの中にある者、悲しみの中にある者がいることを思います。どうぞその一人一人にあなたにある慰めを与えてくださり、あなたの御国を仰ぎ見つつ立ち上がる力を与えてください。どうぞ主の平和がこの地上になりますように、そしてそのことのためにクリスマスを迎える私ども一人一人を用いてください。主よ、 私どもの教会が置かれているこの地域に住むお一人お一人の歩みの上に、あなたにある導きと祝福が豊かに与えられますように、また私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学聖学院緑幼稚園の働きをどうぞ祝福してください。また本日ご説教してくださいます高橋先生がご奉仕されておられる女子聖学院の働き、また駒込にある聖学院小学校の働きを豊かに祝福し、あなたの御業のために用いてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。説教者の口をあなたが強め、聞く私ども一人一人の魂をあなたが整えてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌98番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日は聖学院キリスト教センター副所長、女子聖学院中学校高等学校チャプレンであられる高橋圭一郎先生より、天が開いたと題してご説教をいただきます。
主のご降誕を祝う日を迎えております。おめでとうございます。この日、聖学院教会の兄弟姉妹と共に礼拝の続きを過ごすことができますことを嬉しく思っています。はじめに、クリスマスについてのちょっとクイズをしてみたいと思います。気持ちを楽にして考えてみてください。1つ目、主イエスが生まれたのは馬小屋と言われていますが、実際にはそうではなくて洞窟であったであろうと考えられています。実際に動物はいました。その動物は何でしょう。1番ヤギ、2番豚、3番羊、どれでしょう。で、答えは羊です。牛や馬が描かれているのはヨーロッパの、動物小屋のイメージなのであって、牛や馬はそこにはおそらくいなかっただろうと考えられます。2つ目、オスカー・クルマンという新約学者がいますが、その人の研究によると、クリスマスツリーの飾りはリンゴともう一つあるものであったと言います。何でしょう。1番飴、2番魚、3番クッキー、さあどれでしょう。1番って言ってる人もいますね。お友達もいますね。答えは3番クッキーです。リンゴはアダムとエバが食べた禁断の好みを表していると思われます。そして、クッキーはカトリックのホスチア、聖餐式のパンを表します。つまり罪と救いを、食べ物として表現し、木は天地創造の時のその世界を表すものとして考えられていたようです。3番、シュエスの誕生の頃、一般の人々には名字がありませんでした。マグダラのマリアとかナザレのイエスと地名をつけて呼び、区別をしていました。しかしマリアには名字があったといいます。何でしょう。これはご自分で考えてみてください。よろしいですか。答えは阿部です。阿部マリア、失礼いたしました。これは全然関係ない話でした。はい、さて、12月も残すところ1週間ほどとなりました。この1年、さまざまなことが皆さんにもあったのではないでしょうか。コロナも5類に移行され、日常生活も少しずつ元に戻ってまいりました。普通のことが当たり前に行うことができる喜びを知らされた、そういう年であったと言っても良いと思います。顔を合わせて話をすることができる、ご飯をお話をしながら食べることができる、一緒に仕事をしたり遊んだりすることができる、そういう幸せが取り戻されてまいりました。しかしその一方で辛いこともあったのではないでしょうか。苦しいこともあったのではないでしょうか。今病気や心配事で悩んでいる人もここにはいらっしゃるのではないでしょうか。私は女子聖学院という学校でチャプレンという仕事をしておりますが、教育の現場に覆いかぶさるさまざまな課題を共に共有しています。昨日の新聞には、精神疾患で教員が初めて給食の教員が初めて6000人を超えるという大見出しが掲げられていました。令和4年度に精神疾患で休職した公立学校の教員が6539人となり、初めて6000人を突破して過去最多となったことが22日、文部科学省が公表した人事行政調査で分かった。 前年度の5897人から642人増え、前年度に続いて最多を更新。一部の教員に対する業務の集中や保護者からの過度な要求への対応などがストレスを募らせる要因とされているとありました。公立だけで6000人です。私の職場もとても良い職場だと思いますが、やはり体調を崩している教師がいるのは事実です。私も数日前ちょっと仕事のミスをしてしまいまして、職員室で、ネットで言えば炎上状態となりました。これはなかなか大変で小さな地獄でした。皆さんにもそれぞれ思うところがあるだろうと想像します。やっと今日この日にたどり着いた、先週からのこの1週間どんなに長かったことかと、やっと今日礼拝の場にたどり着くことができた、命をつないでここに来た、今やっとここにいるという方もおられるかもしれません。しかしどんなにそうした苦悩が大きかったとしても、そこにクリスマスの喜びがやってきます。神様の一人子、救い主なるイエス・キリストの誕生に思いを寄せる日が訪れてまいります。まずそのことに神様に感謝をしたいと思います。心に背負う重荷がふと軽くなる、そんな時が与えられていることに感謝をしたいと思います。お疲れ様、よく頑張ったね、だからご褒美だよ、そんな神様の声が聞こえてくるような気がいたします。先ほどお読みいただいた、赤田先生にお読みいただいた聖書箇所には、世界で初めてのクリスマスが記されていました。巨大なローマ帝国が絶対的力によって地中海世界を治めていました。その世界の片隅のユダヤにあるベツレヘム、これはパンの家という意味なのだそうですが、本当に小さなその村で起こった出来事、それがクリスマスでした。人口調査のために故郷であるベツレヘムを訪れたヨセフと身重のマリア。しかし客間はいっぱいで、彼らには宿る場所がなく、粗末な動物小屋、先ほど洞窟と言いましたが、そこに泊まらざるを得ませんでした。どうも羊たちが寝泊まりする場所であったというふうに考えられているわけですが、牛や馬がいなかったにせよ、信用の匂いが匂う、そんなところが彼らが身を横たえる場所であったということです。やがてマリアは産気づき、出産を迎えることとなります。日本では子供が元気よく生まれることが当たり前だと考えられていますが、それでもその陰で悲しい出来事も起こります。出産そのものは母子両者にとってある意味命がけの行為です。マリアたちがいたところ、そこには水すら簡単に手に入れることができない場所であったわけで、誰の手助けも期待できない、何のケアもない、そんな環境での出産であることを私たちは忘れてはならないと思います。しかしこの世界の片隅で起こった小さな小さな出来事が、神の御心による大きな御業であったことを聖書は伝えます。そこで生まれた小さな赤ちゃんこそ救い主であったという奇跡を聖書は語ります。その喜びは天にこだまし、天使たちにより羊飼いたちに告げられました。驚き恐れる羊飼いらを神様の栄光がまばゆい光で照らし、巫女の誕生が告げられました。その告知がなされるや否や、おびただしい天の軍勢が現れました。そして天使たちと共に神を賛美したのでした。天からの恵みは羊飼いを圧倒しますが、その後彼らは喜んでイエス様を、主イエスを拝み、神を称えながら自分の場所に帰っていったと記されています。